ペテンナイト
6番ですね。惑星に人は住めるの？おー、これはコペテンナイトでも盛り上がる回ですね。
はい、
人は住めるのか。はい、うん、惑星は太陽の周りを地球と同じように公転していて、太陽過去恒星のような超高温状態にはありません。このように聞くと、どの惑星でも地球のような穏やかな気候を持ち、人が快適に住める環境にあるのではないかと思ってしまうかもしれません。しかし、現実の惑星は極寒の世界や灼熱の世界が広がっていたり、ある惑星においては空気が足りないかと思うと、一方では大気が濃すぎたりと、残念ながら太陽系の過去地球以外の惑星では人が生活できるような環境は存在していません。そもそも木星や土星などはガスの塊でできているので、人は表面に立つことすらできません。特に土星のガスは密度が小さく、大きなプールに浮かべればプカプカと水に浮くと言われています。一言に惑星といっても、それぞれが大きく異なった性質を持っているのです。はい、はい、ということで、この極寒の世界や灼熱の世界、空気が濃い足りないっていう話は、うん、なんか聞いたことがありますね。
ありますね。火星と金星のことでしょうかね。火星は、ね、あれだったね。火星は寒くて、うん、空気もほぼないと。
ほぼないと。
二酸化炭素主体の大気なんだけど、ほぼない。
はい。逆に金星が。
金星が。
大気が濃かったね。
濃かったね。硫酸の雲がある。分厚い大気でした、
はい、分厚い大気でしたね。え、うん、暑かったよね、中降りたら。
暑い、
放射が届かない、あんまり届かないけど、
大気の温室効果でめちゃめちゃ暑くなってる、ね、金星が地球の100倍の大気、火星が地球の100分の1の大気だったね。
そうだったか、そうだったか。
そう、極端だね。
わかりやすいね。
そんで、あの土星と木星の話出てきたんですけど、うん、
はいはいはい、
木星と土星はまだコペテナイトで紹介してないので、
うん、
まだガスの塊ってこととか、密度が小さい、そのガスでできてるから密度が小さいってこと知らなかった方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、知らなかった、
うん、ここで惑星および月の平均密度について紹介しますね。
はいはい、平均密度。
うん、そう、地球の平均密度が 5000kg パー立方メートルなので、1立方メートルあたり 5000kg、
ね。はいはいはい。
地球本体がね。
地球の、じゃあ地面を1メートル四方で、うん、かつ1メートルの深さで掘って、うん、はかりに乗っけたらだいたい5000キロと。
はい、5000キロ。
まあ、あの地球の中身こうぐちゃぐちゃに混ぜて、あの、ね、一定の感じにした感じでね。
そう、一番深くのコアの部分とかもね、全部混ぜて、
ね、こう全部こう均等にね混ぜて、
うん、怖いわ、
平均したら5000キロと、うん、はい、
で、分かりましたよ。今までに紹介してきた、じゃあ火星は、
うん、
3930kg。
ちょっと軽く
ね、1立方メートルあたりね、うん、まあ、4000キロぐらいだね。
はいはい。
で、金星は、5240kg なので、地球と同じくらい。
ちょっと重くなったね。
うん、ぐらいで。
OK。地球が5000、火星がだいたい4000、金星は5200。まあ、だいたい一緒ぐらいか。
うん。そんで、はいはい、で、問題の木星と土星なんですけど、うん、木星がね、1330kg、
はいはい、軽くなったけど、ガスだって聞いてたからもっと軽いのかと思ってた。
木星はギリ水に沈みます、
うん、ほう、
水の、密度が 997kg なので、その1立方メートルあたり、
あ、はいはいはいはい、うん、沈むね、確かに、
うん、沈みます。
それよりは大きいね、はい、はい。
でそれに対して土星が 690kg なので浮きます。
浮きましたね。
浮きました。
土星は水に浮くんですね。
浮きますね。 ちなみに天王星、海王星の密度を紹介すると、うん、天王星が 1270kg で、
うん、あ沈みますね、
はい、で海王星が1立方メートルあたり 1640kg。
あじゃあ唯一なんですね、土星は水に行く。
そうですね、土星がものすごく軽い、軽いというか、軽いって言っても、うん、地球よりものすごく大きいので地球より重たいんですけど、密度は、小さいと。
あなるほど、体積は大きいから重さにしてみると地球よりは重いけど、
うん、
まあね、あの体積で割ると軽くなると、
うん、そういうことですね。
はい、かしこまりました。
土星浮くんだね。
浮かべて見ることは多分無理だろうけどね。
そうだね、重力がね
多分っていうか無理なんだけど
土星をさ地球に近づけたら土星の重力に全部引っ張られてこう、うん、なんていうの、干潮、
うん、もう、はいはいはい、
海が全部土星に引っ張られるかもしれない
へえ、じゃあその土星がいるところの反対の地球の反対の面では水がもう干からない
そうそうそう
あれあれどころじゃないわ、
うん、限りなく土星を近づけたらね、まあ、そんなことなかなか難しいんですけど、
面白いね、
うん、まあ、そんな感じになるかな。
逆に土星の面では水が上がりに上がって、うん、みんな沈んじゃうかもしれないね
そうだね、うん、まあ、土星とリングとかについても、この惑星の50のなぜの後半にありますので、
はい、
その時に触れますね。
楽しみ。はい。ってことで、じゃあ4、5、6終わって、お、第1章がここでおしまいですね。
はい。あ、リングの話、6、後半って言ったけど、7番にあったわ。はい。
次だった。
はい。はい、7番。
じゃあ今から惑星の素顔を見てみようっていうところに行きましょう。
はい、
はい、
7番、惑星もいろいろということで、人生いろいろ男もいろいろという歌がありますように、人は十人十色。知らない、はい、知らなかった、はい、容姿も性格も生き方もそれぞれ異なっています。惑星も例に漏れずそれぞれが異なった性質を持っています。惑星はその大きさや質量だけでなく、温度や大気組成、地盤の強さなどの全ての性質がそれぞれ異なっています。見た目の色も様々で、大きさ、直径は最大のものと最小のものでは30倍の差があります。また、あるものはリングを持っていたりと、まさに8惑星8色です。ここではその惑星、8つの惑星の素顔を一つ一つ見ていきます。それでは惑星の素顔を探っていきましょう。ということですね。
あの、わかりました。島倉千代子さんですか?の人生いろいろという曲でございました。
は
あ、はい。
そうなんですね。
1987年のリリースでございます。知らなかった。はい。
はい。で、ここで、
うん、
リングの話が出てきたので、ちょっと、
はい、
リングの話をしますね。リングというのは、天体の周囲を公転する塵や氷などの小さな粒子が円盤状の領域に分布した構造のことです。リングってさ、すごい不思議じゃない?あの、私も全然なんでか知らないんだけど、その土星の周りにさ、リングって、うん、こう一つの面に分布してるじゃん、
うん、うんうんうんうん、って今さっきね言ってたね。
そう、球体のこう周りを覆ってるわけじゃなくて、ある面に分布してるのがすごい面白いよね、うん、
さ、なんだろう、その惑星の何、うん、磁場とか
磁場、
うん、重力の強いところ弱いところとか、そういうのがまあ何積み重なってそこに集中してんのかね。
その土星ができた時の重力の状態とか、
うん、
周りの物質がどれぐらいの速度を持ってるとか、うん、なんかそういうことが関係してるんだろうけど、
うん、
不思議だね。リングが ある面上に存在してるっていうのは、うん、
なんか均等に散らばっていきそうな気がね、うん、しちゃう、うん、
しちゃうよね、
うん、
不思議です。なぜか私には分かりません。研究あるのかもしれないけど、ということでした。
ということでした。惑星のリング、
うん、
惑星もいろいろ、はい、
じゃあ8番いきますか。
ちなみにこの人生いろいろ、男もいろいろの後には女だっていろいろという歌詞が続いているようでした
女だっていろいろね、まあ、そりゃそうよ、うん、
そりゃそうよ、
うん、
はい
何の話や次でで
は8番に行きましょう。
はい、
惑星ってどんな色をしているの。はい、
好きなやつじゃん。
好きな話題が来ましたもう何かと色を聞いてきましたが、
はい、
はい、ではこの章を読んでいきます。
はい、
地球は青かった。旧ソ連の宇宙飛行士ガガーリン、YA ガガーリンの有名な言葉にあるように地球は宇宙空間からは青く見えます。では他の惑星は一体何色をしているのでしょうか。例えば金星は黄色に輝いて見えます。これは濃硫酸の雲が太陽の光をよく反射することによります。天王星はちょっと変わっていて緑がかった青色、これはメタンの割合が多いせいで大気の情報にあるメタンが赤色の光を吸収してしまうことによります。一方火星は大気が薄いので大気によって見かけの色は決まらないのですが、地面が褐色なので赤っぽく見えます。地球が青く見えるのは大気と海の色のためです。はい
はい、
ということでね、金星が黄色に見えるわ、やりましたね、金星の回で、
はい、で火星も赤っぽく見えるのもやりましたね。
やりましたね、
うん、でタイタンがさ、
うん、
緑なのか、うん、オレンジなのか分かんないみたいな話し、うんうんうん、
やってたね、
うん、でここでなんかちょっと分かったね。天王星が緑がかった青色、うん、これ多分タイタンと同じ色で似た色。
あ、そうなんだ、うん、
メタンの星、うん、
そうか、タイタンメタンばっかりだったっけ、
うん、そうそうそう、メタンのせいなんだ。タイタンの画像が緑っぽいのは、うん、
これは赤色の光を吸収して青の光の割合が光全体の中で増えちゃうってことなのかね。
うん、そうなんだね。
へえ、惑星の色はなんかちょっとやっぱ面白いよね。惑星のチョコみたいなやつがあって、あの、なんていうの、
うんうん、
あの、
なんかわかるかも、うん、なんか
テレビで見たんだけど、
細い箱に入ったやつ。
あ、え、そうそうそう、それそれ、
なんか知ってるかも、うん、
何で見たんだろう。マツコの知らない世界のチョコレートの回かなんかで、
え、
そう、
面白そう、
見たんだよね
いいな、
うん、やっぱりイメージが、
うん、
やっぱ惑星丸いし形が一緒ってなった時に、
うん、
まあ、土星のリングもそうだけど、色ってそれぞれのこう違いを出すのに重要だよね、うん、
そうだね、うん、
それでイメージ結構決まっちゃうよね、
うん
うん、はい、ということで惑星の色についての回でした、うん、
番組の感想や私たち2人へのメッセージは、copetennight@gmail.com、copetennight@gmail.com、またはツイッターでハッシュタグcopetennightをつけてつぶやいてください。お待ちしています。春菜誠の一人喋りのポッドキャスト、ご飯のお供もチェックしてみてください。次回もお楽しみに。